の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての考えや、意見を主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見といただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび、DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。はい、まあ、今回はですね、まあスレッド、リアルタイムで今ねネトラジで聞かれてる方で掲示板をご覧になってる方はね、スレッドのタイトルが納得のすすめっていうタイトルになってると思うんですけど、それで大丈夫です。で、納得のすすめっていうテーマでやろうかなと思っていたんですが、ありがたいことにね、2通お便りをいただいておりまして、でその内容がなかなかね興味深いものだったの でこれについて私なりのそのまた意見をね述べさせていただきたいなというふうに思ったところですね。まあ、今日の収録中にはちょっとなかなかその納得のすすめの方のお話ができるかどうかわからないというか難しいだろうなという判断からですね、まあ、今日はこのお便り紹介という回にしようかなというふうに思っております。でその納得のすすめのお話しするだけでも結構ね、1時間で終わるかどうかっていうふうにような状況ですので、まあ、もし奇跡的にお便り紹介がすぐ終わってでそれでもいけそうだという場合はいきますけど、ちょっと多分難しいと思うので、まあ、お便り紹介を今日はねメインにやっていきたいと思います。まあ、お便り紹介といっても本当に内容が濃く素晴らしいお便り届いておりますので、まあ、そちらの方をね私なりのまた意見を述べさせてもらえればと思います。まあ、それとはまたちょっとまた別件というか全然話は変わるんですけれども、最近ねまあ、ある講習を受けてきまして、もうその講習は終わったんですがね、まあ、介護関係のね、まあ、ちょっとある資格が必要だったんで、ちょろっとその講習受けたらもらえるような資格をね必要だったんで、その講習受けてきたんですけれども、まあ、そこで一緒に講習を受けていた、まあ、他の方々に、まあ、席が近くなった人とかにですね、ちょっと僕趣味でインターネットラジオやってるんでって言って、例の名刺をね渡してですね、まあ、もし興味があったら聞いてくださいみたいな感じでね、皆さんまあキョトンとされるわけなんですけど、インターネットラジオみたいな感じでね、結構やっぱり年齢層から言って結構ね、高齢の方が多いので、まあ、高齢って言っても大体40歳50歳とか、まあ、そういった方々、まあ、主婦の方だったりだとか、おじさまおばさま方が、まあ、お兄さまお姉さま方がですね、ほとんどだったんで、やっぱり、まあ、あんまりインターネットにその馴染みがない方だとか、もちろんネットラジオなんてほとんど聞いたことがないような方ばっかりだったから、まあ、あまり期待はしないでおいて、まあ、宣伝だけ、まあ、やっとくのはただだと思ってね、名刺を配ってたんですけれども、ありがたいことにね、また数日にわたってその研修が行われたんですが、で、聞きましたよっていうふうにある方がね言ってくださってですね、しかもね、1個だけじゃないのねいくつかね最新回と第0回ね、プレ放送のやつとか、あとなんか障害者の回ね、介護関係の回もありますよって話してたんで、障害者の回とかもね、聞いてもらっていて、まあ、その上でも、まあ、ちょっと私には分からなかったみたいなことをおっしゃってくださってたんですけど、分からないなりにその3つ分とか4つ分とか聞くっていうのがすごいですよね。うん、すごくありがたいなと思いましたね。まあ、でそれでその時の最新回っていうのが、まあ、例によってその前回のですね、 あれですよ、その因果律と自由意志っていう回だったんで、まあ、果てしなく分かりづらい果てしなく分かりづらいっていうところでね、まあ、ちょっとこの回はちょっと分かりづらいんでね、まあ、あの分かり比較的分かりやすくって、あと介護の話してるあのこの回とこの回をぜひ聞いてみてくださいっていう感じでね、あのお話ししたんで、まあ、もし聞いてくれてたらね、またあの今聞いてくれてるんじゃないかなという思うわけなんですけど、まあ、そんなね、あの分かりづらいなというふうに言われてしまったその前回因果律と自由意志に関してのお便りがあの2通のうちの1通なので、まあ、またそこについて今日もね語っていこうかなと思っておりますし、なんだかんだ言ってその納得の進め、今回お話ししようと思っていた納得の進めもですね、その納得という部分をテーマにお話しするんですが、結局のところその因果律と自由意志というところにまたつながっていく内容となっておりますので、ひたすらまあ分かりづらいじゃないかというところは前もって皆さんにね、あのお断りさせていただこうというところで、まあ、今日はあまり時間があるわけではないので早速本編の方に入っていきたいと思います。紹介していきたいと思うんですが、今日は2通、ご紹介したいと思います。ラジオネーム中村圭さん、ありがとうございます。中村圭さんは2回目ですね、はい。ダンさんこんにちは。
こんにちは。
第78回の放送のミーハー論をとても楽しく拝聴しました。ありがとうございます。ミーハー批判を論じる際に私が感じるのは、1ミーハーな人を批判すること、2ミーハーな対象を批判すること、この2つが混同されてしまうことです。言い換えればミーハーな人を批判していることを入り口としながらも、やがてその批判の矛先がミーハーな対象に移っていくように感じるのです。例えば AKB48 が流行って、流行して新しくファンになる、いわゆるミーハーな人を批判しているにもかかわらず、なぜか AKB48 自体を批判する方向に議論が進んでいくことがまま、あることが例として挙げられるでしょう。こう考えると、昔からのファンが往々にして新規のファン、いわゆるミーハーな人を排除することが多いのも理解できると思います。なぜならばミーハーなファンが増えると、それに伴ってミーハーなファンを批判する人が増え、結果として自分が好きな対象自体が批判されてしまうことになるからです。私はミーハーなファンを否定しません。自分もミーハーなファンとしてその対象が好きになり、偶然今に至るまで好きであり続けているだけだからです。乱文失礼いたしました。それではこれからも放送頑張ってくださいということで、お便りいただいております。この部分の内容についてはね、ミーハー論ねお聞きになった方、第78回、徳松さんをねゲストに呼んで、ミーハー論を展開していったわけなんですけど、まあ、その中でもね似たようなことを語っておりましたね。その徳松さんのやっているその東京ミーハーというね別のポッドキャスト番組があって、まあ、その中で、モーニング娘。14、をテーマに取り上げられた回があって、まあ徳松さんはミーハー心でモーニング娘。14が好きだというふうに言っていると。でそれなのにもかかわらず、そういう入り口だったのにもかかわらず、その東京ミーハーの中では最終的になぜかそのモーニング娘。14のダンスのキレが良くないだとか、なんかこう思ったよりもダンスで売るって言ってた割にはそうでもないみたいな、そういう 自分自身がミーハーなファンであるにもかかわらず、自分自身がその最終的にはモーニング娘。の批判みたいなことをしてしまっていたというふうに、まあ、ご自身でもおっしゃっていて、まあ、まさしくその部分だと、この中村圭さんがおっしゃっている部分は、その部分だと思いますし、やっぱり往々にしてやはりそういう部分はあると思います。で、混同されがちだっていうことで、逆に混同しているとかしていないとかっていう次元よりも、まさしくそのミーハーな人も批判したいし、ミーハーな対象、この中村さんの、お便りの中で言うのであれば、その AKB48 の新規ファンも AKB48 自体も批判したいっていう気持ちで、最初からそのつもりで批判しようとする人っていうのも多いのではないかというふうに思いますので、やっぱりその、まあ、昔からのファン、まあ、どこからがね、その基準として昔なのか、その元々のファンなのかっていうところはなかなか判断が難しいところではあるとは思うんですけれども、まあ、いわゆるその古参と言われるような、古株と言われるような人たちからすると、新規のそのファンの人たちが増えて、その、まあ、自分たちからすると浅はかなところでワーキャーやってるところがあまりちょっと好ましくないというふうに思ってしまうのは、まあ、すごく当然なんじゃないかというような分析でいらっしゃるわけですね。まさしく私もその通りだと思います。うん。で、実際あのミーハーロンね、やっていた、展開していた中で、まあ、そのような混同してしまっているような状況っていうのが、まあ、自分としてはないつもりでやったんですけれども、ないつもりだったんですけど、まあ、そこの部分もしかしたらね、何かしら混同してしまっている部分、もしくはそのミーハーな人を対象にとか、ミーハーな人を批判するとか、ミーハーな対象を批判とか、そういう次元じゃなくて、もっと別のいろんなものが混同してしまっているんじゃないかなというふうに思うようなところがもしあるようでしたらですね、またこういった感じでですね、指摘していただけると、私自身もちょっと聞き直してですね、ああ、なるほど、ここがこうちょっと混同してたな、ということでね、その反省を踏まえた上で、また別の回にてですね、その論を展開していきたいなというふうに思っている次第でございます。中村圭さん、ありがとうございました。あ、ちなみにですね、これすごくね、なんだ、シンクロニシティ、そう、シンクロニシティなんですけれども、この中村圭さんも、これ、言っちゃっていいのかごめんなさい、わかんないですけど、ごめんなさいね、中村圭さん、勝手に言っちゃいますけど、この方もポッドキャストやられてるんですね。で、この方のやっているポッドキャストの最新回がですね、まあ、僕が前回のその81回、因果律と自由意志というところのね、回を更新した後のその次の日か、その日のうちかちょっと忘れたんですが、その中村さんのやっている最新回もまさしくその因果律だとか、まあ、因果関係だとか、その自由意志っていうものについてのお話をされていたんですよ。まさしくね、すごくびっくりしましたね。結局まあその自由意志が、まあ、あるかないか、どういう中村さん自身がどういうお考えなのかみたいなところは、明確なところは お話多分されてなかったとは思うんですけど、やっぱりいろんな論があって、でまあ、こういう場合ではその自由意志っていうのは否定されているけれども、でもそれはちょっとなかなか無理があってみたいな、まあ、こういう場合ではこういうお話ですよみたいなところのご紹介をされていたと思うんですが、で前回のね、その因果律と自由意志、私 その気がつけば両生類の方でのこの話はすごく分かりづらかったと思うんで、まあこの後もね、それについてお話ししますけど、その中村さんのね、ポッドキャストの方も合わせて聞いていただけると、非常にね、まあ、また別の視点からのですね、解釈でほぼ同じような内容のお話をされているので、まあ、より理解しやすい状況というのがあるんじゃないかなというふうに思う次第なんですけれども、そのポッドキャストのラジオのタイトルが東北文化放送というタイトルなので、まあ、ぜひぜひね、皆さん聞いていただければと思います。で、非常にね、毎回毎回興味深い回が多くてですね、すごくどの回も面白いんですけど、私が面白いなと思ったのは、素晴らしい新世界再魔術化するユートピアっていうね、回があるんですが、 サイマジュ使ってごめんなさいね。それまでね、この回を聞くまで私全く知らなかったんですけど、まあその話の内容を聞いてなるほどなというふうに思って、私もそのサイマジュ使っていうところの視点からですね、また何かお話、このねテーマに、取り上げたいなというふうに思うほど、非常に興味深い内容でした。なので、まあ、ぜひぜひ皆さんもね、そちらの方をお聞きいただけるといいんじゃないかなというふうに思う次第ですね。はい。うん、レスは来てないですね。はい。じゃ次のお便りいきます。これをちょっとね、長いので、ダーッと最後まで読んでいって、で、最後まで読んでいってから、ここの部分についてはこう、ここの部分についてはこう思う、みたいな感じで意見を述べていきたいと思います。ラジオネーム、木村優さん、ありがとうございます。こんにちは。最近ツイッターでお世話になっています、優と申します。因果律や運命論が存在しているとすると、人間の自由意志の存在が否定され、人としては悲しいことになりますね。私も以前、人の自由意志について考えたことがありましたが、その時は自由意志がないという結論に達してしまいましたが、それでは悲しいので、高卒の私がない知恵を絞って、運命論に対する反論を3つほど考えてみました。素晴らしいですよね。この試み。うん。ねえ。1つ目、運命論は科学ではない。運命論に反論しようとしても、その反対したこと自体がすでに定まっていたと反論されるという主張ですが、この反論は一見すると筋が通っているようにも感じますし、運命論と論がついているので、ちゃんとした理論のようにも感じますが、科学と疑似科学の差は反証可能性があるかないかで、現在では反証可能性があるものを科学としているようなので、先の反論はそれ自体が反証可能性をなくしてしまっています。よって運命論は、現在の科学理論というよりはどちらかといえば宗教に近い思想だと思います。うん。2つ目、すべての出来事は必然ではない可能性。因果律という言葉を聞くと、私は神はサイコロを振らないという言葉が頭に浮かびます。この言葉はサイコロが手を離れた瞬間に、その時サイコロの回転量やサイコロの地面との距離、その場の空気の状態や地面の形状などの環境によって出る目は確定している。つまり、この世に本当の意味での確率は存在せず、すべての物事は確定しているのだから、全知全能の神はサイコロを振らないということなのでしょう。これを拡大解釈したものが、宇宙が誕生したと同時に宇宙の結末までもが物理法則的に確定しているというものだと思います。しかし、量子力学では、原子核の周りに存在する電子の位置は、確率的に存在し、観測した時に初めて位置とスピン量が確定するそうです。ということは、物質の最小単位の位置が、確率的にしか存在していない今の世界は、私たちが思っている以上にあやふやなものということになりますね。そしてこれを拡大解釈すると、観測者ごとに、世界が存在する多世界解釈なんてものに行き着くそうです。この多世界解釈が成り立つなら、宇宙の進んでいる方向も観測者ごとに変わることになるので、一つの決定された結末に行き着かなくなり、運命論が破綻しますね。3つ目、多様な生物と個性の存在。もしこの宇宙が始まった瞬間に結末まで決定されている一本道であるならば、生物はそもそも多様な存在にならなくてもよかったと思います。しかし現在この宇宙には一種類ではなく様々な生物が存在していますし、同種の生物でも遺伝子レベルでは差異が存在し、それぞれに個性が存在しています。なぜ生物が多様で同種の生物間にも差異が存在するのか。それはおそらく 病気や天災、その他の外的要因等で生物や種族が絶滅する可能性を減らすためだと思います。もし宇宙に大いなる意志のようなものが存在し、誕生と同時に結末まで決定されていて、宇宙を構成するものの全てがその結末に向かうための歯車の一部であるとするなら、生物はこんなにも多様である必要はなく、シンプルでも良いのではないでしょうか。なぜなら宇宙に存在する生命もその一部であるので、生命も自分たちの意識しないところで宇宙の一部として結末を知っているわけですし、生命は歯車の一部としてすでに決定された結末に一直線に進むわけですから。しかし生命は絶滅を防ぐために多様性を身につけて個性を手に入れ、生存できる確率を上げています。これは少なくとも生命側から見れば宇宙の意思を理解していないということであり、宇宙の意思と生命の意思は一体化して結末に向かっているのではなく、分離しているかもしれないということではないでしょうか。文章が下手なので自分の言いたいことがうまく表現できずに申し訳ありません。最後に、私が今読んでいる本、ブラックスワン下、不確実性とリスクの本質に自由意志について書かれている部分があり、私の考えた文よりも分かりやすくうまく表現されていると思ったので、それを紹介したいと思います。人の意志が本当に合理的で理論化されていて、因果の鎖につながれている状態なのであれば、リンゴよりみかんが好きで、みかんより桃が好きな人は桃よりリンゴが好きであってはならない。しかし人の心はそこまで単純化されていないとして、自由意志の存在を主張していました。ということで長文失礼いたしました、これからも放送頑張ってください、木村優ということで、ありがとうございます。結構ね、素晴らしい、レスいただいておりますので、先にそっちの方紹介したいと思います。こんにちは。僕も東北文化放送を聞きましたが、個人的には中村さんの話の方がしっくりきた。似たような話なのに何が違うんだろうな、具体例とかの問題ですかね、口調の違いの好みとかもありそうだけど、ということで、おそらくですね、中村さんのその、因果律とかその自由意志における考え方というか感じ方と私の感じ方っていうのは微妙にやっぱり差異はあると思うんですね。でそれでいて、私が何の目的でじゃあその話をこうしているのか、で中村さんが何の目的でその話をしているのかっていうところでも差異はありますし、でこの2番の七瀬さんがおっしゃっているように、具体例の問題だったりとか、その口調の違い、その説明の仕方の問題、そういった部分もあると思います。まあ、私の個人的な感覚としては、ぜひとも中村さんにゲストに来ていただいて、そこのところね、お互いこう確認作業をさせてもらえれば非常にありがたいなと思う次第ではあるんですけど、いかがでしょうかまたこれは個別にアプローチかけていきたいなと思っておりますけれども、さてその因果律や自由意志運命論に関してですね、この木村優さんが送っていただいたこのお便りの内容ですね、まず一個ずつというか、まあ、気になるところをトントンと お話ししていきたいというふうに思うわけなんですが、その3つの反論ね、運命論というものは、まあ、この文メールの内容を簡単に言えば、運命論とか因果律というものがあると、私たちの人間の自由意志というものはないとされると、それはとっても嫌なんで、自由意志があるというふうに反論する、もしくは運命論自体が成立していないよということを反論するためのその3つの論を考えてみたと、素晴らしいですね、この姿勢が本当に素晴らしい。でその3つは今さっき紹介したもので、で1つ目っていうのが、簡単に言えば運命論が科学ではない、それがなんで科学ではないかというと、反証可能性っていうものがないから、その運命論の あなたが運命論を否定すること自体がすでに決まっていたことですよと言われてしまっては、それは言い返すことができなくなっちゃうっていうことなんですよね。でそこに関してはその反証可能性がないから科学ではない、で科学ではないからどちらかといえば宗教とかそういったものに近いものなんじゃないかというようなお話だったんですけど、まず反証可能性って皆さんもしかしたらわからない方がいらっしゃるかもわからないんで簡単に説明すると、いわゆるその科学の中ではですね、例えば何か一つの仮説が唱えられたときに、その仮説っていうものをの正しさを証明しようとするとき、その仮説が正しくないかもしれないっていう説も唱えられるような、まあ隙間というかそういう余地っていうものがなければならないというような考え方、ちょっと説明分かりづらいんですけれども、例えばですね、例えばって言ってパッと出てこないんですけど、なんだろうなこの辺は編集しなければならないと思うんですが、私はこのダンっていう男は世界中の誰よりも強い、喧嘩が強いって言ったとするじゃないですか、例えばね、一つの論として。でそれが反証可能性がある話なんですよね、これは。で反証可能性があるってなぜ言えるかっていうと、実際に世界中の人たちと喧嘩してみて私が負ける可能性があるから、もし負けてしまった場合には私の言っていることは間違いだったということの証明ができるんですよね。要するにその実験なり検証なり、統計なり取ってみる中でその反証間違っているっていうことが実証される可能性っていうものがない限りはそれは科学ではないと、なぜならそれ自体が合っているかどうかの根拠もまた不確実なものだからですね。そういった意味合いで、その反証可能性というのをなくしてしまっている、どういうふうにも言い返すことができないということはイコール、それは反証可能性がない。でその反証可能性がないことを運命論の中の一つの考え方、言い方として、定義づけているのであれば、運命論自体はすごく非科学的なものであるというような主張ということになるわけですね。で私はここに関して、まあ、確かにその通りなんですよ。だけれどもこの非科学的であるというところに関して、まあ、確かに非科学的であって反証可能性をなくしてしまっているんだけれども、このあなたが運命論を否定しようとしてもそれ自体は運命論として決まっていたことですよっていうこのやり取りに関しては、私はどちらかというと言語というものの不確実性がおもむろに出ているんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。私たちが言葉の上で、何かを表現したりだとかコミュニケーションを取ろうとするときにですね、どうしてもやはりその表現しきれないもの、言葉っていうものの能力の限界っていうものがある。もちろんそれは個人差はありますし、その人個人の言語を操る能力っていうものにもかなり影響はされてくるんですけれども、全く同じような構図で絶対っていう言葉を使ってみるとよくわかるんですが、やっぱり絶対っていう状態はないと言い切れるわけですよね。絶対こうだというふうに、言い切れる状況っていうのは何もないわけですよ。絶対こういうふうになるっていうのはね、全てが未知数なんだから、その可能性が高いとは未来こうなる可能性が高いとかっていうふうには言えるわけなんだけれども、絶対そうなるとか絶対こうだとは言えない。だけれどもその絶対こうなるとは言えないという言葉そのものが絶対性を帯びてるわけですよね。絶対っていうのは絶対ないって言っちゃってるものなんですよね。その時点でその言葉としての機能の、その絶対という言葉自体が自分自身を否定するような存在になっちゃっている。 だから言葉としての能力の限界がそこにあるわけなんですよね。僕らが言語を使って何か表現しようとする上での限界が、言語というシステムの欠陥がそこにあるわけなんです。なので、そこのそういう言葉の不確実性っていうものがおもむろに出ているお話なんじゃないかと。その運命論はそんなものないんだというふうに否定すること自体が運命として定められていましたっていうのは、その言語化したりだとか、何か僕らが表にそれを言ってることを内容を表に出そうとする時の僕らのツールがね、言語っていうツールが非常にそこに部分に関しては能力が乏しいというような状況があるんじゃないかと。何かしら僕らが言語以外の表現ツールを得たときに、それを明確に表現できる何かがもしかしたらあるのかもしれないということは、その可能性を捨ててはならないんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。だからそれは非科学的だというふうに、切り捨てるというよりは、確かに非科学的なんだけれども、もっともっとね、言語っていう狭い範囲で考えているから、まあ言語っていう世界もすごく広いんだけれども、言語っていうところに限ってそういう表現をしようとしているから、こんなね、矛盾が起きるわけであって、もっともっと別の何か、僕ら人類もしくはその動物だっていうか、その僕らっていう存在がね、物質が言語を使うというふうにもともと誰も予測は多分できてなかったでしょうし、僕らがこれから出会う新しい表現っていうものは、僕らが今の僕らが生きている限りはもしかしたら難しいかもしれないけれども、そういうものがあってしかるべきだと私は思っているので、まあ、なのでそこをなんていうのかな、見定めてというか、遠くに見据えて、そこに憧れをいただ、抱きながら、こういった論を、ね、展開していくことができれば、より充実した内容のあるお話ができるんじゃないかなというふうに思います。で、2つ目の お話ですね、全ての出来事は必然ではない可能性ということなんですけれども、この中の内容としては、その神はサイコロを振らないというお話がありました。サイコロは手を離れた瞬間に全ての力学的なその力っていうものが決定づけられていると、いうことなので、神はサイコロを振る以前に出る目が分かっているというような状況があるから、振る必要がないということですね。振らないというよりは、まあ、その振る必要性がないから振らないということなんですね。まあ、そういう状況を拡大解釈したら、その、因果律、っていうものになるんじゃないかと。で、その考え方はまさしくその通りで、因果律ってはそういうものだと私も認識しています。なので、ビッグバンが起きた瞬間っていうのが、そのサイコロが手を離れた瞬間というふうな、まあ、ほぼイコールとして考えていいと思うんですけれども、だけれども、現代のその量子力学の中では、最も小さい、その、なんていうのかな、物体というか、物質というか、まあ、物質ではないんだけどね、電子だから。最もその小さい単位での観測結果によると、その一番小さい単位、僕らが今見ることができる一番小さい単位のそいつらの動きっていうものが、法則性が全くないと。まあ、ちょっとごめんなさい。ここら辺はね、法則性が全くないって言い切れるかどうかは分かんない。私がこの分野について全く詳しくないので、曖昧な情報を皆さんに提供している可能性は非常に高いっていうのをちょっと念頭に置いていただければありがたいんですけど、その、いわゆる僕が前回言ったところの揺らぎですよね、これはね。こう、紐理論とか超紐理論とかっていうところを理解している方とかだったらなんとなくわかると思うんですが、その電子の最小単位のものの動きっていうのがどういうふうに動くかっていうのが実際に観測してみるまでわからないという状況なんですよね。それはあれなんだっけ、なんだっけ、あれ忘れちゃった、なんとかの箱忘れちゃった、なんだっけな、箱の中に猫がいてどうこうっていう話、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、別に猫関係なく あるところに箱があったとして、箱の中身が一体何なのかっていうのは開けてみなければわからないと。実際にその中身を見てみないと、全ての可能性がその箱の中に入っている可能性としてあるというようなことなんですよね。うん、で、まあ、それともほぼ同義なんですよね。だけれども例えばですよ、箱の話で限って言うのであれば、あの箱の中身が何だろうかというところは、開けなくても分かる技術っていうのは、今僕らの科学、僕らの人類が持っている科学をもってすれば、多少なりと情報は取ることはできるわけですよ。開けて分かるっていうのは、逆に言えばあの視覚的な情報だとか、その触覚的な情報っていうものをあの得ることができて、で僕ら人間は基本的にその視覚的、触覚的、その聴覚的な情報で物事を判断するというベースがあるから、箱を開けないと中に何があるか分からないと言い張っているだけであって、まあ、当然のように例えば中のものを判断するためには X 線だとか、他にもいろんな線とかいろんなものをね、あの、まあ、結局線だな、光線、光も光線だしね、いろんなものをね、あの音波とかね当ててみて、そのリアクションを観測することによって一体中身がどんなものなのかっていうのを判断する材料の一つとして考えることができるわけなんですね。まあ、だから別に開けなくても分かるっていう状況ができちゃったわけですよ。うん、なぜその箱の中身は猫か否かが分からないっていうものが 例題として取り上げられたかっていうと、その当時はまだ箱っていうものがあって、箱の中身っていうのは本当に開けてみないと分からないっていうのが大前提、大常識だったから、分かりやすい例としてまかり通ったわけなんだけれども、今はそうじゃないっていう次元にまで科学が発展してきている。箱の中身を開けなくてもいろんな方法でもって、科学的に検証してみれば、中身は大体これだろうと推測することはできる時代になってるわけですね。それと僕は同じだと思うんですよ。結局今のところはあの実際にあのやってみないと、その最小単位のものの位置だとか動きっていうものがどういう法則を持っているのかっていうのがただわからない、っていうだけで、僕らの目からすればそれは本当に確率でしか、こういう観測してみた結果、この物体はこうい一番小さいこいつはこういう動きをすることが多いですよみたいな、そういうことでしか言いようがないという世界の話なんだと思うんですよね。レスいただいております、ありがとうございます。3番7さんありがとうございます。生命とは、物質とは、宇宙とは、科学とは、今現在の刹那的な曖昧みーな言葉の定義で、見ることさえできないもの、感じることさえできない概念、この肉体ではたどり着くことの時間、そんなものを語ることができるのかって、できるかどうかじゃない、やるんだそれが気がつけば両生類なのだ、ドーンってということで、ということで、よくわからないながらも楽しく聞かせていただいておりますということで、まさしくその通りです。できるかどうかじゃないし、むしろ僕はできない可能性は非常に高いし、多分できないだろうとは思っているけれども、結局それができるか、やりたいっていう話なんだね。やりたいからやるしかないんですよね。できないかもしれないけど、できなかった結果を生み続けるしかないっていう状態ですね。ありがとうございます。4番7さんありがとうございます。シュレディンガーということで、5番7さんもありがとうございます。シュレディンガーの箱または猫ということで、そうですね、シュレディンガーでした。シュレディンガーの箱が、その箱の中身は何じゃろなっていう話ですね。6番7さんありがとうございます。電子を含めた素粒子は物質という表現で合ってますよ。ノーベル物理学賞の南部先生はそう明確に表現しています。あ、なるほど。まあちょっとごめんなさい、じゃあ物質でよかったわけですね。まあ、何にしてもそういう世界の話なんじゃないかと。要するに今ある常識は必ず破られるよねっていう前提だよねっていう話であって、じゃあ、でもじゃあね、この中でね、このメールの中でね、書かれている内容としては、その最小単位のものが、その位置やその動きっていうものがね、確率的にしか存在していない今の世界が、 私たちが思っている以上にあやふやなものということになると。でこれを拡大解釈すると観測者ごとに世界が存在する多世界解釈なんていうものに行き着くと、まあ、確かにそうですよ。全ての元となるはずであるその一番小さいものがどう動いているのかよく分かんないという状況で、しかも見るたび見るたびそれが違っているというのであれば、解釈っていう次元においてはその見るたびに解釈が変わるという次元になっちゃうわけですよね。なのですごく僕らは何かが分かっているようで何も分かってないっていう状況なんですよね。何も分かってないからこそ仮説を作るわけなんですけれども、だけどね、僕はこれがね、運命論が破綻する一つの要素になるとは僕は感じられないんですよ。なぜなら実際、その最小単位はすごく観測しなければどういう動きをしているかわからないかもしれないけれども、その最小単位からどんどん大きくなっていけばなっていくほど、その他の物質の動き、大きな物質の動きには非常に、その法則性というのが見られてですね、すごく法則的に同じこと言ってるな、その法則、ある法則に定められた、物理法則に定められた形でみんな動いてるわけですよね。それ自体が結局はその一番小さな世界でのその非法則性、不法則性というのかな、法則の上に成り立っていないという現状をが、その全てに、全てがじゃあ不確実なのかっていうところを、なんていうのかな、まあ、結局だからそれを運命論ねっていうものをやっつけるほどの威力を僕は持ってないと思うんですよね、うん、確かに全ての可能性は否定できないことの現れの一つではあると思うけれども、そこだけに集中していってしまうと、でも結局僕らは物理法則で動いてるじゃないっていう世界になってしまうので、その大きな世界ではね、でここで私がさらに感じるのは、以前ね、なんていう回か忘れちゃったんだけれども、その分野のね、規模の話だと思うんですよ。量子力学ってのは本当に小さな世界での力学なわけですよね。でそれとは別に、いわゆる宇宙ほどの大きさになってくると天体同士のその引力だとか、そういった動きというものに対してのその法則っていうものが、物理法則っていうものがあって、だけれども、その非常に小さな世界での 分野というか、その法則と大きな世界での法則っていうのはどうしてもそれぞれの世界では成り立つけれども、全く同じ世界にいるはずなのにもかかわらず、ただ大きいか小さいかっていうだけで、その大きい世界と小さい世界の法則っていうのが矛盾して存在してしまっているっていう現状がある、まあ、その矛盾をいかに解いていくかっていうことが、そのアインシュタインが目指したところであって、まあ、そこに結局はアインシュタイン自身はたどり着けなかったし、僕らもまだたどり着けてはいないんですけれども、まあ、そういう世界なんですよね、今僕らはね。その結局もし、因果律みたいな全ての物事に対応することができる物理法則が何か、そういったものがあるのであれば、たとえ小さい世界だとしても、たとえ大きな世界だったとしても、その法則っていうのは必ず通用するはずなんですよね。通用しないということは、その法則自体が間違っているということの証明になってしまうわけですね、逆に言えば、まあ、これは反証可能性と言えるんじゃないですかね、さっきの話で言うのであればね、まあ、そこら辺の考え方からひも理論とかっていうのが出てきたと思うんですけど、その違いだと思うんですよね。だから小さい世界のこの揺らぎっていうものがあるから、大きい世界の運命論っていうものは、ここが矛盾しているから運命論は破綻するというのは、その小さい分野の法則と大きい分野の法則が矛盾してしまっているというふうにも受け取れるので、これは破綻するとまでは言えないと僕は思いますね。 結局その小さい世界での揺らぎの世界での不確実性っていうのはおそらくもっともっと科学が進んでいけばそこの法則っていうのも分かってくるんじゃないかと僕は思っているので、それが分かってしまったらその運命論が破綻するその根拠にはなり得ない、というところが僕が感じたところです。でこれが2つ目ですね。そして3つ目すごくもう時間がだいぶかかって、やっぱりちょっと今日は納得のお話まではできないと思うんですけど、3つ目がその生物に多様性があるから、もし因果律っていうものがあって最初からゴールが見えているのであれば、わざわざ生物にその多様性をもたらす必要はないんじゃないのかというようなお話ですね。まあ、そういう観点から、僕ら生物側とその宇宙 その大いなる意志というのが仮にあったときに、その宇宙の大いなる意志というものはギャップが存在していて、分離しているかもしれないということだというふうなお話をされていて、ここに似たような話はですね、それこそまた徳松さんがゲストで来た回の時にもうお話私させてもらったと思うんですけれども、確かにそこに関してはギャップを感じますし、果たしてじゃあその僕ら生命というのは一体どういう何の目的のためにどうしてっていうところは難しい話だねということはしたと思うんですけれども、この今回 の, その, 多様なその生物体系を持った状態で同じ同種の生物間にも遺伝子の差異が見られるということが、その運命論、要するに結末が見えているんだったら多様化する必要がないだろう、だから自由意志があるんだというところもちょっと僕はやっぱりちょっとというかかなり違和感を覚えます。なぜならまず複雑か否か、複雑なその生物体系っていうふうにこう表現されているんですけど、その生物の多様性というもの、もっとシンプルでもよかったんじゃないかというふうな話が中に書かれているわけなんですが、その複雑かシンプルかというものはですね、どこの基準で話をされているのかというところが一番今回は僕は、ね、問題視するところで、僕らのこの複雑だと思っている生物の体系多様性というものは果たして本当に多様性と言えるのかどうかと僕は思うんですよね。僕そのもっともしかしたら違う次元で見てみると僕らのこの多様性と呼んでいるその生物形態っていうものはすごくシンプルなものかもしれないんですよ。他の次元から見てみればもっともっと複雑な多様性のある、その生物形態、生命の成り立ちっていうものがある可能性ももちろん含まれるわけで、で僕らは僕らの生物、その人間っていう基準から見たときに他の動物だとか他の植物だとか、これまで僕らが辿ってきた遺伝子的に辿ってきたその歴史っていうものを垣間見たときに、人間っていう基準から見るとものすごく多様性のある、それでいて僕らは地球上に存在する生物のまだこれっぽっちも理解できてない、なぜそんな形になったのか、そしてまだ発見できていない種もたくさんある、その仮説もたくさんあって、どれもこれも明確なものっていうのはないっていう状態から、この生物っていうのは非常に多様な存在であると、多様な進化を遂げてきたというふうに僕らが勝手に感じていることであって、果たしてこれが本当に客観的に見たときに多様性のあるものなのか、それともシンプルな、実はシンプルなものなのかっていうのは分からないんですよね。だから、その結末が決まっているっていうことと生物に多様性があるということは、僕はこれっぽっちも重ならない部分だというふうに思っています。だからその生物に多様性を持たせている理由がね、その目的が一つの最終的に一つの生物を生み出すためのものだったとして、だったらじゃあ一つの遺伝子の流れ、一つの生物の流れだけでよかったんじゃないか、もしくはもっと少ない生物の形態でよかったんじゃないかという考えも、まあ、理解できなくはないですが、 この多様な、僕らが多様だと呼んでいる世界だからこそ生まれてくる生物っていうのももちろんあるわけで、でそれでいて僕らが、予測できる目的、この生物が多様化することによって得られるメリット、得られる結果っていうものが、予想できる結果っていうのがいくつかあるとは思うんですが、そんな僕らの予想をはるかに超えた次元での実はその多様性の意味合いっていうものがあったとしたら、ここで生物に多様性があるとかシンプルだとかっていう議論はとっても意味のないもの、ナンセンスなものになっていくんじゃないかと思うわけなんですね。でその因果律だとかその運命論っていうものが持つ性質として、結果的な、結局それ結果論じゃんと、結果物事が起きた後にこれは運命だったというふうに言ってしまえば全てが済んでしまうという性質をひっくり返すようなものでは、根拠ではないんじゃないかなというふうに、思うわけなんですね。でそして最後、その3つを踏まえた上で、まあ、その木村優さんが読んでいたその本の中に、そのブラックスワンの下巻、不確実性とリスクの本質という本があるらしいんですけれども、その中で、書かれている内容をもう一度パッと読みますと、人の意思が本当に合理的で、理論化されていて、因果の鎖につながれている状態であるのなら、リンゴよりみかんが好きでみかんより桃が好きな人は桃よりリンゴが好きであってはならない。しかし人の心はそこまで単純化されていないとして、自由意志の存在を主張していました、というお話なんですね。これがね、私はこの、ごめんなさいね、ブラックスワン下巻を読んでないけれども、ここの部分だけをピックアップしたところ、これだけを読んでみると何を言ってるのかなと、まあ、その言いたいことは理解できるけれども、ちょっと意味がわからないというか、なんでかっていうと、人の意思が本当に合理的で理論化されていて因果の薬につながれている状態であるのなら、まずここの部分ですね、人の意思が合理的で理論化されているっていうのは何の根拠もないですよね。もしだから、まず根拠もないですし、合理的で理論化されているから因果の鎖につながれているという状況もないんですよね。別に人がどんなに非合理的で理論化されていなかったとしても、因果の鎖っていうものを否定できる状態にはないわけですよ、うん、人の意思が合理的かどうかということと因果によって支配されているかどうかっていうのは全く別次元の話だと僕は思っているんですね。もちろんつながってはいる、つながってはいるけれども、こういう説明の仕方をするできるような状況ではないと、まあ、ここに関してですね、実は今回その納得の進めというお話をしたかったんですけど、非常にこの辺関係していることなので、その納得っていうものの、その非合理性だとか、その因果っていうものと、その納得っていうもの、人の自由意志っていうものにがどうつながっていくのか、でその結果自分は、私は段はどう考えるのかっていうところを、またね、納得の進めという回をね、また次回やりたいと思っていて、そこについてお話しするんですけど、でまたさらに、リンゴよりみかんが好きでみかんより桃が好きな人は桃よりリンゴが好きではあってはならない。しかし人の心はそこまで単純化されていないから自由意志があるんだというようなことなんですけど、全然僕の感覚からすると、リンゴよりみかんが好きで、みかんより桃が好きだから、桃が好きで、で、それでいて、桃よりリンゴが好きな状態もあるから、だから人には自由意志があるんだと。その単純化されていないって、これは一本道だということですよね。単純に言えば、リンゴよりみかん、これを A 地点をリンゴとすると、として、みかんを B 地点、で、桃を C 地点とする。で一直線 その道路があったとして、道があったとして、 A、B、C というふうに順番で並んでいる。で B に行くためには A を通らないといけない、 C に行くためには B を通らないといけない。でこの時に A を通らずに C まで行けるかどうか、 B を通らずに C まで行けるかどうか、そういう話と一緒なんですよね、うん、だけれども僕らはその一本道ではなくて、 他にも本当は C と A が直結しているその世界、もしくは新しい道を作ることができる技術、その新たな道を発見することができる技術、もしくは地べたを這いずり回るんじゃなくて、翼を得て空を飛んで C 地点まで行くような技術、穴を掘って C 地点まで行くような技術、もしくは時空を歪めて C 地点をこっちに引き寄せるような技術概念というものが少なからず僕が今パッと想像するだけでもあるわけですよね。うん、それは確かにそこ人の心は単純化されていないっていうことの表れだと思うんですよ。そんな簡単なことじゃない。そのリンゴよりもみかんが好き、みかんよりも桃が好き、だから桃よりもリンゴが好きであってはならないという状況には確かになり得ない。しかも食べる状況にもよるし、誰と食べるかにもよるし、どの銘柄食べるとかいろんなことがあるね。その時間のとかタイミングとかいろんな要素があって、さまざまなそれこそ複雑な要素が絡み合って好きとか嫌いとか美味しいとか美味しくないとかっていう次元の話があって、これは要するに単純化されていないっていうことの表につながるのは、なぜ単純化されていないと言えるかっていうと、好きっていう言葉一つで果物を食べた時の感覚を表現しようとしていること自体が間違っているからなんですよ。だから単純化しているように説明されてしまうわけです。これはさっき言った言語の不確実性と全く同じことです。私が言いたいことは、リンゴよりみかんが好きっていう状況はあるでしょう。しかしその一体リンゴよりみかんが好きっていう状態がどういう状態なのかっていうのは、あまりにも多くの要素が複雑に絡み合ってその好きっていう状態を醸し出している。でみかんよりも桃が好きっていうのは、あまりにも多くの同じですねことが絡み合って好きっていう状態になっている。でしかも人によってその好きっていう表現するときの好きの定義も違ってくる。しかも人によってじゃなくて、同じ人間でもいうタイミングとかその年齢とか時代とかそういう背景がたくさんある中で、意味合いがどんどん変わっていく。それをただ文面の中でリンゴよりみかんが好き、みかんより桃が好き、だから桃よりリンゴが好きではあってはならない、こんな単純じゃないよね人の心はっていうふうに言えるのは、好きっていう言葉だけでその一本道を構成してしまっているからなんですね。この好きっていう言葉の中にはものすごく深くいろんな意味合いがあって、いかようにも解釈できるというような、その深さっていうものがある。それをただ好きっていう言葉だけで表現しようとするから、言語の不確実性っていうものが発生して人の心は単純化されない。でそういう次元の話と人の自由意志が存在するっていうのは、また僕は全然違う次元の話だと思うんですよね。言語の不確実性を取って、これはこうでしょ、これはこうでしょってことは、これとこれは矛盾しているから自由意志っていうものは存在しないんだよ。だけど矛盾しているのはそのことの本質ではなくって、言語化した時のその言語の不確実性だったり、その言語化した人の言語を操る能力が乏しかったりすることによる矛盾っていうものがそこに発生していて、自由意志の存在を証明するものではないと僕は思うんですね。だからちょっと木村優さんは本当に素晴らしいメールを送ってくださって、本当にありがたい、だからそれをすごく感謝しているし、素晴らしいもの、今後もこういうメールがたくさん欲しい。だけれどもその木村優さんが分かりやすい例だとして、うまい表現だとして挙げてくれたこのブラックスワンのこの表現は、私はすごく欠陥のある、欠陥だらけの表現なんじゃないかなというふうに思うんですよね。だけど皆さんここで覚えておいていただきたいのが、次回にもこれつながるわけです。本当に木村さんね、木村優さん本当に素晴らしい文面を最後に載せてくれた。だけどこれで木村優さんは納得したわけですよね。それを読んだ時に、あ、なるほど、確かにリンゴよりみかんが好きでみかんより桃が好きな人は桃よりリンゴが好きであってはならないって言われた時に、それ違うだろうっ って思うし、人の心はそこまで単純化されていないから自由意志の存在があるというふうに主張しているその本を読んだ時に、なるほど、だから自由意志が存在すると言えると、こういう話、そう、こういう説、こういう論は確かに納得できるなと思われたからこそこういう文明を載せてると思うんですよね。木村優さんはその言葉のマジックで、まあ、マジックっていうとちょっと悪い風に取られるかもわかんないですけども、納得したわけです。ここで、ここで要するに、私はここに、整合性っていうものを見なかった、整合性がない話だな、このブラックスワンのピックアップした内容は整合性が取れてないな、単純化されてないのは当然じゃないか、これが自由意志の存在を主張する根拠には全くならないぞと思っているけれども、その本を書いた人からすれば、どういう目的で書いたかは分かんないけれども、仮に自由意志のその存在というものを読んでる人に認めてもらいたいという意志が働いているのであれば、その認めてもらおうとする目的は非常に叶えられていて、それこそ合理的な文面になっているわけなんですね。納得しやすい文面っていうものを使って表現すると、それが果たして、正しいその整合性の取れた表現なのかどうかっていうのは度外視したとして、読んでる人が納得、より納得しやすい、なるほどねって思えるような表現の仕方をされていて、そこは非常に参考になるし、次回の納得の進めという回に、うまくつながっていく、そして自由意志っていうものを考えていく時のその納得っていうものはどういう位置にあって、僕らはそれをどう捉えていくべきなのかと、こういうふうに考えている私のこの考えに非常に、つながっていくいい、題材だったんじゃないかなというふうに思う次第であります。皆さんね、この木村優さんだとか中村さんのようなね、本当に内容の濃い素晴らしいメール、いただいてるんですけど、まあ、これもらえるとすごく私は嬉しいし、ここまで張り切っちゃうわけなんですけれども、もちろんこういうね、文面の長いとか濃いだとか内容じゃなくてもいいですよ。本当に一言でも何でもいいので、皆さんまたね、お便りいただければ、もしくは DM でも構いませんし、シャープダンレディオのツイートでも構いません、そういったところで皆さん私にアプローチしていただければと思うわけなんですが、最後のレス確認します。ありがとうございます。7番7さん、何かをこれはこういうものと言い切るのは全て知ったつもりによる、全て知ったつもりによるおごりじゃないかと思ったりするということで、まあ、確かにおごり以外の何物でもないですね。言い切ることなんて全てにおいてできないですからね。そうかもしれないとしか僕らには言うことができないわけなんだけれども、こうなんだと言い切ることができるですね、世界を僕は求めているので、人間である以上それはできないと人間である以上こうなんだと言い切るような存在になり得ないとは思っているんですが、じゃあ人間じゃない僕の求めている存在になるためにはどうすりゃいいんだろうかと模索してもがいているのがこの気がつけば両生類であるというふうに皆さん認識していただければと思います。今回も、まあ、なかなか分かりづらい回になってしまったと思うわけなんですが、次回も納得の進めという分かりづらい回をやっていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひですね、この段のここの言ってたここの部分が分かりづらい、こんな言い方じゃ分かりづらいって、先ほどレスにいただいたみたいに、中村さんの方の放送も聞いたけれども中村さんの方はより分かりやすかったなというような意見をいただけると、僕はもう中村さんのあの会話をひたすら聞きまくって、一体何が違うの、何が違うの、くねろってくねろって嫉妬心をあらわにしながらですね、日々、精進しさせていただく次第でございます。今日最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。